8. 行政懇談会。みんなの知恵を持ち寄って。町長、幹部職員が地域に出向き、町の将来像である、町が生き生き、きらめく播磨の実現に向けて、町づくりに関するご意見、ご要望などを直接住民からお聞きし、今後の調整に反映させることを目的に開催するものです。行政懇談会でいただいた意見の一部を、抜粋して掲載しています。テーマ、平成29年度予算について、本庄西自治会、開催日時、8月30日、午後7時から8時55分、本庄西公民館、参加者25人、行政、町長より平成29年度予算内容、主要事業等について説明、自治会、宮西から本庄東に渡る町道において、朝の通勤・通学時間帯にしばしば乗用車などの通行が見られる。生活道路なので危険である。行政、通勤者の生活道路の侵入については、以前から認識している。関連企業に周知徹底を要望している。以下、自治会が質問、行政が答弁。町南西部には、町施設がほとんどない。海岸部の土地を有効活用できないか。藍の浜広場や海エール広場を整備している。海岸部の土地は国有地のため施設の建設は困難である。藍の浜広場で野球をしていることがある。子供やジョギングをしている人が多く危険である。安心して楽しめるような対策をしてほしい。藍の浜広場の利用については、野球利用は浜田公園を推奨し、ゴルフなどの危険な行為は禁止している。周囲に迷惑がかかるような行為があれば、注意喚起したい。南側の臨海部の道路計画が中断していると思うが、今後の計画について教えてほしい。今までに見直しもあった中で、都市計画決定している。該当道路の整備実施時期は未定であるが、通行量や財政状況等を考慮し、引き続き検討していきたい。某企業の売人が自主管理目標値を4ヶ月連続で超えている。何か対応はしているのか。町の基準値以内ではあるが、原因について報告待ちである。役場にどなたでもご覧いただけるモニターがあり、売人データが表示されているのでご確認いただきたい。特定空き家の認定をしたことはあるのか。昨年度、播磨町空き家等対策計画を策定したが、特定空き家の認定実績はない。現在は空き家の苦情を受けたら、所有者に適正に管理していただく旨の依頼文書を送付している。広域ごみ処理について、施設場所が高砂市になれば収集は有料になるのか。収集方法は各市町に任されており、現時点では播磨町は有料化を考えていない。今までのサービスが後退しないように努める。土山駅南側ロータリーに雑草が多く、人工島までの道路も同様の状態である。県道の部分は要望するなどして改善されるようにしてほしい。町では年に2回清掃作業を行っているが、常にきれいな状態を保つことは難しい。住民の方との共同で美化を進めていければと思う。すべての歩道に自転車通行課の標識を設置し、歩行者と自転車の区切りをつけてもらいたい。自転車通行課の標識は公安委員会が設置するが、普通自転車通行指定部分の道路表示は歩道の幅員等諸条件によるため、町内では明記幹線のみに道路表示がされている。緑ヶ丘自治会、開催日時、9月2日午後6時から7時35分、緑ヶ丘公民館、参加者22人。行政、町長より平成29年度予算内容、主要事業等について説明。自治会、路線バスを利用するとき、何か割引券とかはあるのか。 行政、バス会社が独自に割引制度を設けている場合がある。町では障害のある方にタクシー助成券を交付している。以下、自治会が質問、行政が答弁。空き家が結構あるように思う。空き家対策について教えてほしい。平成27年度の調査で、町内に201戸の空き家を確認している。空き家の活用を図るために、空き家等バンク制度を考えている。また、特定空き家等の認定も考えている。土山駅に新快速は止まらないのか。新快速の停車については、関係機関に要望しているが、現在、加古川駅と西明石駅に停車しているので難しい。朝晩など限定した時間帯なら可能かもしれないので、引き続き要望を続ける。町内に就職できるような企業を育ててほしい。病院の誘致や商業施設の開業などで雇用も生まれたと思う。企業の地元採用も要望している。町内や近隣での雇用がアップしていくことで、定住者も増えると思っている。溝や用水路は町が管理しているのか、木が生えているところがある。町が管理しており、ご連絡をいただければ対応する。コンクリートの蓋が重くて、溜まった砂を掃除できない。グレーチングに交換できないか。費用的に毎年の清掃は難しいので、数年ごとに行っている。グレーチングに交換することは、範囲も限りなくなることから難しい問題もある。コミュニティバスの運行はどうなっているか。公共交通会議で作成した計画書に基づき、現在4回目の募集を行っている。1回100円で東西にルートを設定している。事業者からは人材不足で運転手の確保が難しいとの話も聞いている。本庄平岡線西側歩道の街路樹を撤去してほしい。歩きにくいので散歩道を黄瀬川の方に変えた。県道なので要望があったことを県に伝える。黄瀬川は自然を大切にする形で整備しており、ぜひ利用してほしい。黄瀬川の上流から下流まで草を刈っているが、刈り取った草をそのまま放置している時がある。乾燥させてから処分していると思うが、業者に連絡しておく。各市町の平成28年度の決算状況が新聞発表されているが、播磨町はどうか。実質収支について新聞発表されているが、播磨町の実質収支は黒字である。自治会が設置する LED 街灯の補助金額を増やしてほしい。他からも要望を聞いており、内部でも協議していく。主な幹線道路の街灯は、町で LED 化を行っている。LED 化したが少し離れると暗い。街灯の位置が高すぎるのか。以前はそうだったが、最近の LED は広範囲に明るくなっている。設置する高さはほぼ決まっている。犬の散歩で糞を持ち帰る途中に捨てる人がいる。マナーの問題になるが、健やか環境グループでポイ捨て禁止看板を用意している。自治会など地域の中でも話をしてもらえたらと思う。最近、野良猫が多い。町や保健所で捕まえてほしい。犬と違い、狂犬病予防などによる規定がなく、捕獲はしていない。近所の人が餌をやっている場合は、餌をやらないよう指導などはする。ゴミのネットに補助はあるのか。以前に自治会連合会から配布されている。町ではゴミステーションの新改築工事が対象となっている。近隣市町では粗大ゴミの収集が有料になるそうだが、播磨町もなるのか。ゴミを燃やす処理は、西二町共同で行うが、収集方法は各自治体の考え方によるので、播磨町においては今後も無料を維持したいと考えている。
上自治会開催日時 9月9日午後7時から9時、上公民館、参加者11人。行政、町長より平成29年度予算内容、主要事業等について説明。自治会、要配慮者実態調査の結果について、自主防災会でも活用できるようにしていただきたい。行政、本人の同意が得られたものに関しては、管理手続きなどをしてもらうことで、情報提供が可能になる。以下、自治会が質問、行政答弁。シーサイドドームのテニスコートの継ぎ目に、足が引っかかり危険なので改修をしてほしい。町内には同時期に建設した施設が数多くあり、老朽化も同時期となる。優先順位をつけて順に施設の改修をしており、シーサイドドームについても以前から改修予定の対象にはなっている。広報誌に記載のある情報が各世帯でどれだけ活用されているか、費用対効果が分かりにくい。行政からの情報提供は紙媒体も必要であり、できるだけ多くの方に読んでいただけるように、カラーページや裏表紙には町情報を掲載、長編にはインデックスを表記し、必要な情報が得られやすいように努めている。災害時に指定避難所へ行く場合、橋を渡らなければいけない地域の人もいる。県立考古博物館であれば、橋を渡らずに避難ができるのだが、町が指定している避難所であれば、夜間でも入ることができ、備蓄倉庫などの体制が整っている。少し距離はあるが、東播磨特別支援学校も指定避難所になっているので、選択肢に入れていただきたい。土山駅南付近に若者が時々たむろしているので通るのが怖い。派出所に巡回を要望しており、防犯カメラの設置も予定している。また、直接110番に通報すれば、すぐに警官が駆けつける。高齢化が進む中で、介護職の人手が足りていない。何か施策を考えた方が良いのではないか。介護職員の不足は国策として考えるべきであるので、県や関係機関に伝えたい。防災放送が聞き取りにくい。他の地域では聞こえるのか調査してほしい。防災行政無線については他の自治会からも聞いており、他市町でも同じような現状である。防災行政無線だけに頼るのではなく、その他の手段として、放送内容を電話で聞くことができるサービスや、防災ネット、町のホームページなどで情報発信を行っているので、利用していただきたい。出会い公園の滑り台付近に街灯がなく、夜に家族でバーベキューを利用した場合、子供たちが公園で遊ぶので危険である。本来遊具は夜間に小さな子供が遊ぶようにはできておらず、街灯を設置することにより、夜に人が集まる可能性もある。現状を確認し、設置するのが適切かどうか検討したい。出会い公園でのバーベキューの匂いが迷惑であり、匂いがつくので洗濯物も干せない状態である。木瀬川との間に生垣を作り、匂い対策を行ったが、そのようなお声もあるということは受け止める。ビビ土山の横にモニュメントを設置したが、人通りは多く、いつか怪我をするのではないかと懸念する。街路樹や両サイドにベンチの設置をしており、施設体として位置づけている。一晩中ライトアップして事故防止を図っている。新野添自治会。開催日時9月15日。午後6時50分から8時50分、新野添公民館、参加者26人。行政、町長より平成29年度予算内容、主要事業等について説明。自治会、観光名所が大中遺跡以外にない。気軽に 足を運べる場所がもっとあればと思う。最近は新島の釣り場にも防護柵が設置され行けなくなった。行政、町では公園整備を順次進めており、近年、ウミエール広場や綾の浜広場を整備した。公共埠頭については、国のテロ対策により、関係者以外立ち入り禁止になっている。美しい瀬戸内に面した町であり、港の存在を住民に再認識してもらうためにも、今回日本丸を誘致した。以下、自治会が質問、行政が答弁。広域ゴミ処理事業について、西2町でゴミ減量化を進める中、播磨町は目標値に到達する見込みとの報告があったが、各市町で目標値を設定しているが、播磨町は住民の方々の長年にわたる分別の成果が現れ、あと 0.3% の減量で目標値を達成できる。野添ふるさと館は現在も活用されているのか。野添村財産区の所有であり、地元で活用されていたが、それが難しくなり、現在は閉鎖状態である。中学校給食について、残食が多いとニュースになっていたが、播磨町はどうか。残食率は小学校 2%、中学校6から8%である。播磨町は食感方式であり、出来たての温度で配膳され、教室内で量の調節もできている。出会い公園の駐車場ゲートは、更新時も同型にするのか。出入り場所を別にし、ゲートのタイプを変更する。これから発注し、来春完成予定である。要配慮者実態調査の結果を公表する予定は？調査は65歳以上と、障害のある人などを対象に、地域の見守り活動を目的に実施する。承諾を得られた方は、危機管理グループで災害時要支援者名簿を作成し、関係団体からの申請で提供することになっており、現在は5つの自治会に提供している。給食費未払い者の有無は？給食費の支払い方法は口座振り替え。残高不足などで引き落としができない場合は通知し、後日納付いただいている。新野添周辺には4カ所の防災無線が設置されているが、放送内容の判別が困難。他市町でも同じ状況のため、保管方法としてテレドーム、防災安心ネット播磨、エリアメール、ホームページの掲載や広報車での情報伝達などがある。民間情報も迅速なので、テレビや防災アプリも活用しながら、情報収集に努めていただきたい。下水道は完備しているか、まだ浄化槽の家もあるのか。市街化区域はほぼ完了しているが、一部では浄化槽や汲み取りを利用しているところもあり、担当グループが個別訪問やポスティングを実施している。播磨町は良好な財政状況のためか、ふるさと納税に消極的。タコや海苔などの特産品で町を PR してみてはどうか。ふるさと納税については、返礼品を目的にする人も多く、一過性のため積極的には取り組んでいない。商工会が行っている特産品の開発にも期待するが、むしろ安定した納税者となる定住を促進したい。他市町で行っているコミバスは、主な道路を走行する小型バスはまだニーズがあるようだが、ほとんどが赤字に陥っている。乗車率を上げるため、割引付きの回数券を導入してはどうか。本町のコミバスは、町内2ルート、ワンボックスタイプの車両を予定している。運賃を当初より100円均一と安価に設定することで、利用推進につなげていきたいと考えている。回数券に関しては、今後の検討課題としたい。行政懇談会は、自治会などを通じて、 順次各地域で開催しています。問い合わせ企画グループ電話 079-435-0356 行政懇談会を終わります。